はようございます。
おはようございます。
元気ですか？
はい、元気です。
だんだん暑くなってきたんですね。はい。もう暑くなってきたので、私の着るものも少し、インフォーマルになりました。すみません。9月からですね、日本ではね。少し許してください。今日はたくさん、たくさん来てると思うんですが、今日はおばつ先生の最後の日曜日ですね。あと東京から今日は6月の最後の日曜日ですね。はい、今度の水曜日にアメリカに渡っていくので、愛さん会の、礼拝の後ありますから、みんなぜひ参加していただきたいと思います。あと、私たちも東京からやってきたんですけど、もう一人の久しぶり、やってきた方だと思いますよね。神山兄弟ですね、今日はまたやってきて久しぶりですね。もう社会人っぽいですねスーツも着てるし元気そうですけど、一人暮らしはちょっと大変なところもあると思いますので、もしかしてご飯一番大変かな東久留米に来てください待ってるから、はい。あと先週ですね、関根姉妹ですね、クリスチャンになって非常に喜んでると思うんですが、今日は関根姉妹来てますよね。あ、そこにいますね、はい。礼拝の後、プレゼント、差し上げたいと思いますので楽しみですね。まあ、愛さん会の時ね、神山、兄弟、関根姉妹ゆっくり話できますので楽しみですね。あともう一つですね、今日あるんですけど、今日は6月7日ですね。今日は実はチャリの誕生日なんですよ。チャリの誕生日、はい、ありがとうございます。タイミングは不思議ですね。おばつ先生の、最後の日曜日、チャリの、誕生日だから、まあチャリもよくおばつ先生のことを覚えるんですね。でも愛さん会はおばつ先生だけですよ。チャリ感じなかった。Good morning, everyone. Looking forward to our potluck that we have after church today. Just mentioning a couple of things that I think we're all very thankful for. We have some people who haven't been here in a while. Nice to see Dan back visiting with us, and we're Brian. And also we have Kamiyama Kyodai visiting from Tokyo. Some of you may know him, some of you may not. Also, last week we had a new sister in Christ baptized. So you'll have a chance during the potluck to talk with him. We're looking forward to that, as well as eating the food that many of you brought, and also the melons, I think. I heard snuck in the door, so looking forward to that. Also, many of you heard that today is Charlie's birthday. Not that that's any big deal, except that I had some plans yesterday that I was, some of you are aware of, and kind of forgot about my son's birthday. So, not exactly forgotten, I just kind of got shelved along with the other important things going on. So, we're looking forward to, again, spending time with Brother Obata today. During the potluck, many of you participated in a gift that we will be buying something that he needs. We want to thank you publicly for that. If you would open your Bibles to 1 Peter 4, 7 through 11, if you can be reading there. In a few moments, I'll come back in English and make some points. There is an English outline. If you don't have one, it's on the back table there at the receptionist desk, and you can follow along. It's pretty much the same as it is in Japanese. But I'll be coming back in English in just a moment.今日の説教なんですけど、信仰と希望と愛というのメッセージ、皆さんと、ちょっと、考えて、書きたいと思います。ペトロの4章第1ですね、7節から11節まで先ほど佐々木兄弟、読んでくれて、そこでもう一回開いてもらって一緒に、ペトロのアドバイスですね、皆さんとよく考えていただきたいと思います。あとちょっとでもおばた先生に、私ねメッセージは伝えたいと思います。ちょっとだけですね。もういっぱいメッセージ 広瀬さんから、常木先生からとか私からいろいろ言ったことあると思うんですが、今日はちょっぴりだけ、また伝えたいと思います。まずですね、万物の終わりが迫っています。万物の終わりが迫っています。この時代はもうそろそろ終わるそうですね。簡単に言うとそういう考え、最初から分かれば私たちの責任、私たちが何するすべきことは何でしょうか。今日はちょっと考えていただきたいと思います。まず、8節ですね。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、ね、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。なぜなら愛は多くの罪を負うからです。ペトロの最初のアドバイスはつまり愛するですね。なぜなら罪を負うからです。愛はまあいろんな愛ありますよね。男の人とその人の愛ですね。あとお父さんと息子の愛、お母さんと娘の愛、あとお友達からお友達にの愛。愛はまあいろんな考えあると思うんですが、今日の愛は何でしょうか。ですが第一コリント13章4節から、そこに、見てもらっていいですか。教会聖書は317ページですね。教会聖書は317ページ。クレントの使徒への手紙13章の4節から7節まで、ちょっとそこで、読んでください。 So here we are in 1 Peter 4 verses 7 to 11. As you can tell, I'm trying to move through these things quickly so we can all get to other things that are going on today. So hang on if you go with me here as I'm trying to move through things very quickly. In 1 Peter 4, verses 7 through 11, the end is near. The end is near. Peter's talking to us and trying to advise us about reminding us that the time is at hand that Jesus will be returning. This age will be ending. And based on that, what is it that we need to be advised about? Well, first of all, we're told there in verse 8, love each other. Love each other. And why should we love? Because love covers all kinds of offenses. Now, we throw that word love around a lot, don't we? For a lot of different situations and a lot of different meanings. You know, there's a love that exists between a man and a woman. There's love that exists between parents and their children. There's love that exists between friends. There's a love between me and sports. And there's between you. And as we heard earlier today, there's a love among many Japanese with their soccer teams. They did very well last night. But what is the type of love we're talking about today? You all know the passage, 1 Corinthians 13, verses 4 through 7. Turn over there quickly just to remind yourself, what is it when Peter talks about love? What is he referring to? 1 Corinthians chapter 13, verses 4 through 7. コリントの人への手紙13章の4節からですね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず、高ぶらない、礼を死せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みをいただかない、不思議を喜ばす、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。これは本当の愛ですね。皆さんがどう自分自身の愛とここに書いてあるの愛比べると自信がありますか？こういう愛は完璧に持ってますか？相手は そんなに愛することできるんですか？私だったら、まあ、実はそこまではちょっと私は、できないですね。はっきり言うと、正直に言うと、自分自身もどうですか？ね、もしかしてちょっとでも高すぎて届かないかもしれないですね。私たちがもっと簡単に、もっと基本の説明と何かありますか？
うん、
ありますよ。いいですか？別の、ところ見てみましょう。また、先ほどペトロの4章の10節に戻ってもらっていいですか？私たちはここまで完璧の愛持つことはちょっとなかなかできないので、私たちができること、いいですか、紹介していただきたいと思います。10節ですね。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みに良い管理者として、その賜物を生かして互いに使いなさい。ですか？十節。賜物を授かっている。賜物を授かっている。じゃあ、愛と授かっている賜物は何につながっているんでしょうか？それからちょっと説明したいと思いますね。まず、賜物を生かして、そうすると、愛は簡単に証明ができるんですね。わかりますか？自分の賜物を使って相手のために使えば本当の愛は見せるんですね。私たちがちょっと考えてください。 So here we are back talking about love again. If you read through 1 Corinthians 13, a very familiar passageThat we've used for different occasions. When you compare the love that you feel for others, how do you feel when you read this? Is your confidence like, man, that's just like me? You feel that way? I don't know about you, right? I don't either. When I read passages like this, I kind of wilt a little bit. Like, boy, I just don't quite meet that standard. You ever felt that way? Read passages like that?Love makes me feel that way too. I want to be that way. I want to feel that. I want to do that, but I just can't quite get to that point. So what do we do when we find that we don't measure up? We just fold up our tent and go home and say, well, I just don't measure up, so I just give up. Well, that's one attitude we could take. But how about we just simplify matters? Let's find something that we can do. Go back to 1 Peter chapter 4, verse 10, and look at there what it says.1 Peter 4:10. Let's look at something that we can handle, something that we can digest. Verse 10 says, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Use whatever gift you have received to serve others.That makes it a little more simple, doesn't it? Okay? So, whatever I've been given, let me just use it for another's benefit. That's a concept I could deal with. But it's still not quite plain enough. It's a little fuzzy, isn't it? You find that? Okay? Gifts, you know, it's a little fuzzy too. And, you know, for the good of others, that's still a little bit out there. Can you make it a little more plain? Sure. There are passages that do that for us.Why don't you go over to Romans chapter 12 and read from verse 6. Romans chapter 12, verse 6. I think that will help us find a little bit clearer what the Bible is trying to teach us about how we can share this love with one another. All right. 生かすですね。賜物を生かして。賜物を生かす。生かすっては何でしょうか？生かして。私たちは愛はね、相手に見せたいんだけど、なかなか完璧に見せるのができないからどうするんですか？じゃあ、書いてあるように、自分の賜物を生かして、相手のために使う。 それは言葉で分かるんですが、でも意味まだ完全に分かってないんですよね、私たちは。そう思いませんか？じゃあもっと簡単にちょっと考えてみよう。いいですか？ローマ12章の6節、賜物を生かす、生かすとは何でしょうか？はい、ローマ12章の6節見てください。旧約聖書は292ページですね。292ページ。ローマの人への手紙、12章の6節。実は6節から8節まで読みたいんですが、まあ、今日まず6節見てください。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから。わかりました？与えられた恵みによって、生かすしては自分積極的に私が責任持ってますよね、その生かすというのは。いや、それはそうなんですけど、でもそれよりも私たちが与えられたですね。私たちを受けたことあります。まず受け身状態ですね。神様からいただいたので簡単に使えるんですよ。自分の能力、自分の力でではなくて、神様からタラでもらったので生かすのは簡単にもできるんですよ。なぜなら神様からいただいたので精霊の力によって使えるんですね。実は自分自身の責任はそんなに大変ではないんですよ。相手に見せるだけ、自分のたまものを分かって生かす。生かすというのは使う。使うのはどうするんですか？精霊の導かれて使います。こう書いた。はい、So here we are in Romans chapter 12, verse 6. Did you find something that made it a little easier to understand? Romans chapter 12, verse 6 says this for us. We have different gifts according to the grace given us. We have different gifts according to the grace given us. Did you catch that last part? Given us. So you didn't buy it. We didn't create it.I didn't sit down and think it through it. It says it's something that was given to us from God, freely. See, so activating, if you will, activating the gift that you have is actually very simple, but that's not something that you had to go to college for or graduate school. You didn't have to work hard or overtime in order to create it. God simply gave it to you when you became a Christian.And he continues to pour these gifts into your heart. Only thing that he asks you to do is to simply share that gift. You don't have any responsibility except to take what God has given you and use it for others' good. That's it. It's very simple. And then that begs another question, doesn't it? What gift are we talking about here, Mark? And exactly when you say tamamono in Japanese, right? It's a good word to know. What talent, ability, or gift are we talking about? If you would, go back and look at 1 Peter chapter 4, verse 11. 1 Peter chapter 4, verse 11. And then, if you will, tie that in with Romans chapter 12, verses 7 and 8. Sorry, I had you skip around there. But if you can read those two back to back, I think they'll become a little more plain.与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますからですね。私たちが賜物もらったんですね、神様から。自分の賜物分かりますか？自分の賜物はっきり分かりません？理解してます？それにちょっと賜物というといろんなイメージありますよね。 だってさ、基本的に学校行ったり、職場で一生懸命働いたり、まあそういうふうに自分の賜物を作るんですね。私たちはまあ赤ちゃんの時から成長して、少しずつ成長すると知識はもう広くなりますよね、多くなります。あと私たちのできることもだんだんもっともっと多くなります。そういう意味ではないんですね。クリスチャンになると神様から聖霊ですね、自分の心に注いでもらいます。聖霊から賜物をもらう。賜物は何だよね。それは次の質問ですね。自分の賜物、それはまあ賜物を生かしたいと気持ちあるかもしれないんですけど、自分の賜物は何でしょうか。聖書よく見てみよう。ペトロの4章、今度は11節ですね。あと11節だけではなくて、ローマの12章の7、8節、それは、バックトゥバックで、読んでいただきたいと思います。まず、ペトロの4章の7節、何書いてあるんですか。はい、こう書いてあります。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神が与えになった力に応じて奉仕しなさい。はい、じゃあローマですね。すぐそこに開いてもらっていいですか。はい、7、8節、こう書いてある。奉仕、さっきと同じように奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。これは私たちの賜物ですね。間違いない。今日のクリスチャンの兄弟姉妹すべてこういう賜物間違いない持ってますよ。マークの考え方ではない、聖書に書いてある。本当に皆さんが賜物を持っている、間違いない。生かすのはどうしますか。これから相手のためにやる気を持ってやれば生かすのは簡単に。それはよく考えてください。 So here we areGot this word gift. We don't really know what to do with that because there's Christmas gifts, there's birthday presents, there's gifts that are brought to us from afar, and then there are gifts that we give to ourselves because we work hard, we study hard, we want to do something really well, and so we put a lot of effort into that. So what is it that we're talking about here? We're not really talking about those kinds of gifts today. According to God's word, did you catch that?1 Peter chapter 4, verse 11. It says there, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides. And then quickly, we turn over to Romans so that we keep those thoughts fresh. Romans chapter 12, verses 7 and 8 say this.If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. This is the gift that you've been given from God.I realize I didn't give you a lot of details, right? Does that mean that you'll go out? Well, I'm not here today to decide how that gift is demonstrated in your life. I don't think that that's my part in this. I think my part, though, is to remind you that each of us has a gift. Each of you were given this gift when you became Christians. Each of us continue to receive gifts from above as God sees the needs of the people around us. Are you aware of that? Do you dwell on these gifts? You realize some of you have the gift of being cheerful? Are you using that cheerfulness to encourage other people? Some of you have the gift of giving. Some of us are in financial situations that allow us to give more than others. Some of us have the ability to give power, to give strength to situations, or help out manually in that way. There are many ways to be involved in giving. How about simply serving? I mean, that's something we can all do, right? It doesn't take a language ability. Just noticing the needs of the people around us and being willing to lend a hand. Be willing to notice what others are in need of. Each of you, each of us, have a gift from God that's been given. All we simply have to do is to share it with others. I encourage you to do that. And to remember that that's not the ultimate essence, right, of being a Christian. We all realize that. The last thing, if you notice on the outline that I'm reminding you there, is according to 1 Peter 4 in the last part of 11 there is this. And that is, what's the reason for doing this? So that in all things, God may be praised. Not ourselves, of course. Through Jesus Christ. So that to Him, the glory and the power will be forever and ever. Amen. So that's our real reason for what we do. We don't do just to be a social service project. You know, I'm not motivated to help others just because they have a need. Yeah, it's true, I notice their need, but my ultimate reason for serving others is to bring glory to my Master, my Savior. And if that's your motivation for what you do, see, it doesn't matter about the response of other people. It's beside the point. It doesn't change the purpose, the reason, the motivation for what I do. So today, I lay that challenge before you. As you live in this land, and you deal with cultural differences, and languages to overcome, and peoples, and ideas, and things, and foods that you don't always agree with, don't refuse to notice, though, that God has a purpose for you here. There is a place for you to serve. Open your eyes. Be aware of that. And share that with others so that the glory will come to our Lord and Savior, Jesus Christ.私たちの賜物、これですか、自分の賜物、今までよく考えたことありますか？ それとも偶然にそんなによく考えないでいろいろやってますか、自分のクリスチャンの生活の中で。これからもっともっとよく考えて、自分の賜物ですね、よく理解して、相手のためにお互いにですね、奉仕することができるように考えてもらいたいんですね。でも私たちの目標はそれではないですね。伊達さん、私たち疲れちゃうんじゃない？それだけ考えてみると、そう思えない？お金と同じように、いっぱい持っても全て出したらもうなかなかもう何もできないんじゃないですか。だから力と同じように、ある人のために力いっぱい出して、その後力もなくなると何もできないんじゃないでしょうか。私たちが司会のためにではないんですよ、奉仕をする。それは教会はそういうものではないですね。本当の目的は私たちは分かりますよね。そこに書いてあったんですね、ペトロの、第一の4章の11節の最後半ですね。それは全てのことにおいてですか、全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光を受けるなるためですね。それは私たちの目標。相手が反対しても私はやめられない。相手は受けたくなくてもそれはしょうがない。とにかく奉仕をする。相手のためにいろいろする。なぜならイエス様ですね、イエス様のためにこれをするんですね。間違いない。私たちはイエス様の声を聞こえるんですよ。マーク、諦めないで、 続けて大丈夫だよ、相手は受けたくなくても平気です、私は見てるから、ね、多分バッタ先生もですね、アメリカ行ってからある日に疲れちゃうんじゃないですか。向こうの勉強はこれからもう非常に難しくなると思います。あと食べ物は分からないんだけど、多分そこは問題ないかもしれない。でもね、間違いない、いろんな生活の大変なところある。あとしばらくですね、ひろこさんと息子と娘から離れるんですね。1ヶ月半ぐらいで少しでも一人ぼっちになっちゃうと思います、ね、神様は見てます。小松先生、自分の目標を忘れないでください。あなたの賜物、私たちは理解してます。それを教えることですね、間違いない。小松先生はいろんな知識あるので、それをよく使うようにアメリカに戻ってもっと準備をするんですね。私たちは応援してます。ここで頑張ってください、諦めないで。私たちもですね、日本に残って私たちも賜物を使うように、これからもっともっと理解して頑張っていただきたいと思います。お互いに応援しましょう。最後ですね、第一コリント13章の13節、今日はそこで終わりにしたいと思います。 Finally, I'd just like to remind you of 1 Corinthians 13:13. The last three weeks, Brother Hirose, last week Brother Obata, and this week me, we've all three brought three slightly different sermons, but yet some, and what I've found in looking at them closely, some ways connected. 3 weeks ago, if you remember the key word, Brother Hirose spoke, Kairos, the Greek word, it means, you know, to cross over, to enter something new. I like to think of that as hope, in a sense, the faith, hope, and love, no hope. It's a hope for an opportunity, a time to come. And then last week, remember Brother Obata talked to us about Abraham's faith, and how he had faith regardless of obstacles and what common sense, you know, seemed to convey to him. He went because he believed God was directing him. So there we have faith, we have hope, and today I'd just like to remind you about love. 1 Corinthians 13:13 reminds us as if that in the end of all things, there's only three things left in the world. That's faith, hope, and love. That's it. That's all we have left. As Christians, that's what we live with daily. That's our diet. As you experience, as you discover, as you come to terms with your gifts and using, activating those gifts for others, I pray that God will lead you through that journey of faith, hope, and love. それゆえ、信仰と希望と愛、この三つ、いつまでも残る。3週間前ですね、広瀬、兄弟、カイロスというのをお話、私たちに伝えたんですね。カイロスですね。カイロス、自分にとっては機械と同じ意味だと思います。ね、カイロスは渡るんですね。新しいところ、今まで行ったことないところに入ります。そこに向かっていく。それは機械ですね。ミト教会と同じようにですね、常木先生とこれから私たちも力を合わせて、全教会、まあ、私たちの全ての教会の賜物もこれからもっともっと理解したいんですね。常木先生と皆さん、そこまでよく考えてください。あと先週ですね、小松先生のアブラハムの信仰というの話したんですね。アブラハムは、まあ、そこからスタート分かる、分かる、終発分かったんですが、目的地全然分からなくてもそこに向かって少しずつ進んだんですね。ミト教会ももしかしてちょっとでもそういう風にかもしれないんだけど、心配しないでください。神様は導いてくれるから、 先生も向こうに行っちゃうと何起こるかわからないんだけど、アブラハムの信仰を持ってやれば間違いない宣教すると思います。あと今日はですね、私は愛ちょっと簡単に説明したんですが、クリスチャンの生活はこういうものですね。信仰、希望と愛、この3つはいつも残る。私たちのもっともっと、私たちの相手の状態、あと賜物を理解して使うことをできるように頑張りましょう。